島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日はカクテル佐々木のバーキーパー佐々木和彦さんにお話を伺います。佐々木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普通はバーテンダーっていうのが一般的だと思うんですけど、このバーキーパーってなぜこう自分では名乗られてるんですか？
僕は優しくないんです。
何ですかそれ？
バーテンダーってのは世話する人で、バーキーパーはお店を守る人。
まさにそのお店を守る、お店の顔、まあ、どっちも一緒なんですかね。
お客様を心地いい空間にいていただくために、そのお店の雰囲気を守る。
あー、なるほど、そういう意味なんですね。このカクテル佐々木なんですけど、はい、お店はやられてどれぐらいになるんですか？
カクテル佐々木の名前にして、2003年からですから13年
ですか。結構長いですね。
ただ今の場所が震災の以降に移転しまして、
はい、
でそこからやっと5年です。
その始めた時は今の場所とは別だったんですか？
同じ町内だったんですけども、まあ、そこが震災で使用禁止になってしまいました。
あ、そういう経緯があったんですね。
今はその昔の場所は更地駐車場になっちゃってます。
あ、そうなんですね。今はなかなかこう説明が難しいんですけど、郡山のドトールさんの近くですよね。あの細い道を入っていくと、そこなかなかね、場所を説明するのが難しいんですけれども、ちっちゃいこうお店、こう2階に入っていく小さい階段があって、そこにお店が、
赤絨毯の階段を一歩一歩上りながら、
そうですよね、ちょっとした隠れ家的な、
隠れきってる隠れ家
そうですね、非常に雰囲気のいいお店なんですけれども、では佐々木さん、その震災があった時っていうのはお店にいらっしゃったんですか？
自宅のベッドの上で。
あ、そっか、そのお店が始まる前の時間だったんですね。まあ、その時のご様子って伺ってもよろしいですか？
まあ、幸か不幸かベッドの上におりましたので、そんな大惨事だと気づかずに
あ、なるほどなるほどなるほど。なんか揺れてることすらなかったんですかね、もしかして。
あの揺れはかなり強烈だったんで、東側の壁に、かけてあった壁掛け時計が、西側の壁にくっつけてあるベッドの上に飛んできました。
あ、やっぱり ひどかったんですね。で、まあその時、まあ大きい地震があったっていうふうには思いはしたもののって感じですか？
しかも僕の寝室が、倒れるものがないんですね。高さのあるものが置いてないんで、で寝床から出てドアを開けた瞬間にえらいことになってたんです。
あ、 なるほど。その寝室はまあちょっと物が落ちたなぐらいだったけれども、部屋を開けてみたらとんでもないことになってたまあ確かにすごい地震でしたもんね。でその後お店にはすぐ行かれたんですか？
ね、あ、まずあの家族の安否を確認して、はいはいはいはい、それからお店の方に。
そのお店の様子はどんな感じだったんですか？
内装はそっくりしてたんです、
はい、
お店の中のお酒なんかも破損は2本だけ。
あ、うん、
ただあの物置にあった折りたたみ自転車が違う方向に折り曲がってまして、
あ、はい、
炊飯器なんかも、
はい、
内側がこう潰れるような、
あ、
もういろいろ物が下敷きになっている
。なるほど。じゃあお店自体あれけど建物の様子はいかがだったんですか？
建物はもう外壁が道路に崩れるのではないだろうかというぐらいの
かなりの、まあけど震災直後ですから建物の中入らないでくださいっていう、当時あの黄色いの貼ってありましたよね、はい、そういうのは貼られ
まだその前です。あ、
なるほど。けどやっぱりその後貼られたってことですね。
え、
あ、じゃあもうかなりひどかったですね。
まあ店舗保険の継続ができない、となるとね、やっぱり商売するにはちょっと厳しいですから。
そうだったんですね。そのお店が壊れてしまって復活するまでには結構長い時間はかかったんですか？
で実際商売はもう無理だろうなと。
まあそれぐらいひどい様子だった、
まあ、街中の様子を見て。
確かにそうですね。
いろんなお店がね、まあここ人いたら死んでるよねっていう状態のお店とかありましたからね。
そうですね、確かに建物のビル、私も駅前にいたんですけど、その時こうビルのコンクリートがすごい剥がれ落ちたのを間近で見てたんで、いやこれはただごとじゃないのとは思ったんですけど、その震災で揺れが落ち着いた後って結構なんか駅前も全然人がいなくなっちゃって、シャッターみんな閉め出して、あとはとりあえずどうしようかっていう感じでこうとりあえず自宅に戻られたっていうような印象が僕は今でも覚えてるんですけど、それぐらい、そうですよね、駅前も大変でしたよね。で結局その今は新しい店舗で営業してらっしゃいますけど、そこに至るまではどういう経緯があったんですか？
たまたまそこの大家さんと立ち話をしてるときに、
はい、
あ、じゃあ空いてるから見てみる、簡単にそういう話で、本当にねひょんなことから。
え、なんですかその立ち話は、どういう形で始まったんですか？
あ、もともと今の大家さんと顔見知りではあったんですけども。
なるほどなるほど。じゃあそんな話の流れで今の場所に落ち着いたってことですね。
このインタビューの続きは次回9月22日にお届けしますので、ぜひお聞きください。
世界の過酷な地でその名は語り継がれ、多くの伝説を生む。地球基準の耐久性と圧倒的な走破力がさらなる高みへ。ランドクルーザー、ランドクルーザープラド特別使用者 G フロンティア誕生。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。